どうも。ポッドキャスト番組ラジオおじです、はい、毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった僕話などをわきあいあいと話しています。西山です。
三山です。あれタモさん、あれついさっきまでそうか来てないや、そういえば
今日は
寝坊
まあ途中合流するわってらしいっていう、
ね、別件があるようで、
はい、
今日いない、
はい、今日久々準レギュラーのレゴちゃんが、
はい、レゴです、はい、レゴちゃん、お願いします。
久しぶり、
久しぶり、ね、どうしたの
呼ばれたけどどうしたの
そうね、呼びましたね。
はい、今日はね、ちょっと映画見に来たんですけど、
そうですね、有楽町ですね、
はい、
っていうか今日朝嵐すごいね、これ
すごいね、
でもう集まれるのかっていう
朝、ね、そう
LINE のやり取りがビシバシ
ビシバシましたけど、ね、なんかいきなりやんだね、なんか
そうですね、
うん、はい、で今日はね、はい、ちょっと、なんつうの、少年っていうね、
少年
映画をちょっと見に行きました。
キッズ、
キッズ、あ、そっちじゃない、ショーが、ね、はい、勝負のショーって書くんです、
ストリートガール的な、
ストリートガール的な、はい、知ってますこの映画、
なんかね、歴に張り出してあったなぐらい、
あー、ちょっとね、かなり、はい、今日はエロい回になるんじゃないかっていう、
あ、そういう方面ですか、
方面です、
期待して大丈夫ですか、
大丈夫です、
あ、そうですか、
今回はね、はい、朝から言うのもなんですけど、はい、ラブ&セックス特集です、
おー、いいですね、
これ今日一日ラブとセックスの話を、
なるほど、
はい、するということで、はい、の日に限ってタカさんが今日遅れてくって、
はい、あの人なんかそのテーマ運ないよね、
テーマ運ないね、
ラブ運ないよ
ね、今日はじゃあちょっととりあえずちょっとね、まあいろいろ過激な感じがあるという噂なんですけど、まあ100万は一見にしかずということで、はい、時間もないので行ってみましょうという、
はい、
はい、じゃあ行きます、はい、はい、ということで、ですね、映画見終わりまして、はい、ちょっとカラオケボックスの方に移動してきました、
はい、
はい、ということでですね、映画少年をすげえ朝早くから見てきた、あそこの場所が東宝シネマズ日比谷っていうね、うん、新しくできたところに行ってきましたけど、うん、ね、なんかでかかったね、これ、
うん、まあなんか大型の都心にある 都内にあるショッピング施設みたいな、
うん、そう前にゴジラのなんか
ねちっちゃいんじゃなかったけど、
あれ前昭和ゴジラだったんだけどさ、うん、あそこは新しくなって新ゴジラのものになってたんだよね、立ってるそこが前からあったんだけど、
あ、そうなんだ、
うん、じゃあちょっとですね、内容を、ちょっと総括しますけども、
はい、
映画少年、これはですね、娼婦っていうのは夫の娼婦ですね、
はい、
はい、娼婦として生きる、男を主人公に性の極限を描いた石田衣良、池袋ウエストゲートパークとかの、うんうん、の同名小説を2015年に上演した舞台版が、大きな反響を呼んだ監督の三浦大輔、三浦大輔はあれですね、前ほら就活の映画見に行ったけどあのレゴもいてい
た、
ほら就職活動のさ映画をみんなで見に行ったじゃん、
行った行った、
そうそう、あれなんだこれ就職低いですねあれの
菅将暉くんですやつ、
あ、そう、あれを監督した三浦さん、また今回もね、偶然というか、まあ、見に行きましたけど、はい、かける主演が、松坂桃李君のコンビで、上映かと、
はい、
で、あらすじなんですけども、
はい、
まあ、大学の、生活、大学生ですね、ただ主人公が大学生の生活も退屈し、バイトに明け暮れ無気力な毎日を送っている亮というのが、まあ、主人公です。ホストクラブで働く中学の同級生の深夜が、バイト先のバーに連れてきたホストクラブの客の御堂静香という、この人は、彼女が秘密の会員制ボーイズクラブパッションのオーナーで、恋愛や女性に興味がないという寮に情熱の試験を受けさせ、寮は静香の店で働くことになると、娼婦という仕事に最初は戸惑う寮だったが、女性たちを一人一人秘めている欲望の奥深さに気づきつつ、そこにありがいを見つけていくということで見ました、
はい、
はい、ということでまあ簡単でありますけれども、はい、どうでしょうか、ちょっと感想をお伺いしたいどうですか、三山さん、
そうです、 あのこの映画自体は結構冒頭からそうだし、うん、終始一貫して結構セックスの描写が多くて、
うん、
で結構あのしっかり描写してるんですね、うん、前期から脱がしたりとか、
うん、
最終的にそのフィニッシュまで、
うん、フィニッシュまで
があの結構ですね、はい、ずっと描かれていって、
はい、
あので、基本的には松坂桃李くんが、
うん、
フォーカスずっと当たってる主人公タイプの映画なんで、
うん、
もう彼のためにある彼のプロモーションビデオというか、もしくは彼が好きな人向けのものかなという松坂桃李くんの射精してる場面を、うん、今日7回ぐらい見たよね
あの俺ピッって飛んで
た、そうそう、お尻がカクカクって痙攣してるところとかがあって、あれ普段仮に僕が松坂君とセックスしてた時には見れない角度だったんで、
あ、そうね、確かに、
だからそのとってもその意味では女性に優しい、ある意味女性向けのエロ映画みたいな、
あ、
そういう側面があったのかなって。
なるほど。
でも俺でも終始あのなんかセックスの描写に関しては女性受けするだろうなと思って見てました。
お
う、うん、男性というよりはね、っていうのがありました。であとその絵としてはね、結構ギリギリのカットも多いし、
うん、
出てくる女性は 90% 以上とりあえず乳首は出してるみたいな状態なので、
ね、
その意味では、うん、なんま、お得って言い方でいいわお得かなっていう感じだとは思いますけどね。
そうですね。
でただ、
はい、
ただ、
はい、
あまりにもそれが連続してくるから、
うん、
申し訳ないけど後半ちょっと寝ちゃったなんかずっとセックスしてんだけどもうなんかちょっとね、
ああ
ちょっと、うん、寝ちゃった。
あ、セックス
ちょっとこれ温度ごめんなさい、なんか下げる、設定が高すぎた
高すぎた、うん、なるほど。
そう、メトリさんがそういうような感じですね。
うん、
うんうん、まあ他にも結構なんだろう、うん、面白いポイントもあったりとかするんですけど、
はい、
とりあえずあの私の方がちょっとお伝えしたかったのは、
はい、
結局これ話としてはその熟年の女性が若い男を買うっていう、うん、そういったその舞台設定というか、
はい、
物語の設定なんですね、
はい、
で最初の方は多分30代ぐらいの人かなぐらいからスタートして、
うん、
最終的に71歳のおばあちゃんで、まあ、いろんなタイプの女性と松坂君がセックスするんですけど、
うん、
で女性向きだなとかみんなが見てたんだけど、終わった後に、
うん、
我々劇場で見てたんですから、うん、お客さんが帰りますよね、
うん、
でどんな客層かなと思ってた
の。あ
だから見てたら似たような客層なんだよ
ね年代が
そうそうそうそう、女性客が多くて、
なんか俺後ろのおじさんなんか結構初老の人みたいな、
う
ん、
そうそうそう、だしあとね結構ジジイとか俺と同じ左にジジイがいて、
うん、
途中でなんか潮吹きだなとか
マジで
急に言い出したよ
マジで
急に言い出したりとかしたりなんかそれではね、そういったおじさんもいたんですけど全般的に女性が多くて、うん、でしかもどちらかっていうと若いというよりはやっぱり、
うん、
40しかもパッと見40歳以上の人たちが
じゃあここに来る客層の人
って
みたいな感じ
の、なんだこのシンクロはってで多分それはそういう目線で見れるかなっていうふうにね、
うん、
松坂君のなんか射精してる瞬間のお尻の痙攣がたっぷり見れるみたいな、まあ、そういう意味ではそこに来てんじゃねえのっていう感じ
なるほど、
はい、
なんか女性目線って言ってたけど、うん、私別に何とも思わなくて、
うん、
なんだろう、かっこいい、いい体だなって見てたけど、
あ、松坂君が、
うんうん
うん、
で、なんか松坂君が言っちゃってるところも、
うん、
この映画じゃないと見れないなと思ったけど、
うん、
別に興奮も何もなかった、うん、ちょっと面白い
松坂君のああいうこういう、まあ、いわゆるイケメンというか、
うん、
あのこういう描写ではどうですか？
私は、
はい、
なんかもっとキュンなところが欲しいから、これはないじゃん。キュンはないじゃん。
そう、恋愛でってことです
か？そう。
これはこう恋愛要素をすっ飛ばして、
うん、
勝負ですから、
はい、
基本的にセックスだけじゃない
そうそうそう。だからホストとかだと、もうまたちょっと違う。そっちの方が、
うんうん、
私は多分好みっていうか、
うん、あ、その駆け引きみたいな、
そう
あ
の方が楽しかったなと思ったけど、
なるほど、
あ、途中でもう、ね、もう面白い映像みたいなのが入ってたじゃないどう処理したらいいんだろうと思って
それは多分です俺が爆笑したところと同じかな、
まあ、とかもね
あるし、
うん、 っていうの。で、あと、中頃で、なんだろう、その人間対人間みたいなところで女性の悩みみたいなところもちょろちょろっと出始めたりくるんだけど、うん、基本的にはセックスに絡んだ話しか出てこないんだよ、
うん
うん、だから、うん、なんだろうな、うんうん、特に人間ドラマみたいなものはあんまり感じなかったね、
うん
うん、だからどっちかっていうとその、うん、なんだろうな、まあプロモーションビデオとか見てるのに近い感覚で、うん、あの僕は特にその物語とかを追うというよりは、
うん、
場面場面の絵を楽しむというか、
うん、
まあ、そういう感じに近いのかなっていうふうに思ったし、うん、あと撮り方もなんか結構なんだろう、あの北のブルーみたいな感じで暗っぽい青っぽいフィルターがかかってて、
うん、
結構印象的な絵で続いてたから、
うん、
なんかそのやっぱ見た目を楽しむ、
うん、
物語をドラマを楽しむというよりは、うん、そういうもんかなと思って、
うん、
まあ僕は見てましたけどね、
うん、
まあ、あとは何だろうな、結構音が特徴的で、結構キスをしたりとか、
うん、
例えばそのアイブをしたりとか、うん、フェラチをしたりするような音がさ、
うん、
でこの液体をこうなんかやるような音がすごいこう強調されてるような、
めちゃめちゃ
の音が来てっていうのとか、
うん、
あと途中でその何だろう、ホスト仲間とかその売春風仲間の男の子の指を折るっていう場面の描写があったりする時も、結構これも必要になんか場面も撮っているし、音効果もメキメキみたいな音とかが結構必要にこの強調されてたんで、
ね、私そこ見てないの
寝てた
寝てない、見たくなくて、
あ、
描写あの目で見たくないから
目を、宮本さんも目を伏せたのかと思ってこれこうやってたのよ、これ、
まあ、こうやってやってないけど、うわーってこう、
もう目つぶって下回ってでも聞こえるの
あれ、がっつり指が逆に曲がってたから、うわーって思ってただ
から、そういうのを含めるとその場面場面、
うん、
絵を多分こう強調したり、
うん、
その印象を多分強調するような、
うん、
多分作りだったのかな。だから逆にそのセックスの描写も結構、
うん、
なんだろう、そこまで別に描写しなくてもいいんじゃないっていうようなこととかもあったりはしました、
うん、
あ、で、あとでも全体的にちょっと感じたのは、
うん、
結局お高く止まってる女の人や、
うん、
松坂その主人公である亮という男の子も、
うん、
どちらかというとこう陰キャラみたいな感じなんだけど、
うん、
セックスする瞬間はそのだんだんなんていうのかな、うん、普通ただのセックスしてる男の人になっていくんだよね、
うん、
そこのギャップがどう処理したらいいのか分かんなくて、でだから、
うん、
結局お高く溜まってる人だって、うん、そんな陰キャラのやつだってセックスする時はみんな同じじゃんっていうメッセージなのか、
うん、
ただそこのギャップがただ面白くてバカじゃねえのって思えばいいのかなんかそこら辺がもう全く分かんなかった
お、うん、なるほど
っていう、うん、感じでしたね、
うん、
はい、
はい、俺はね、
うん、
あの俺一応これまあ、こんな感じだから、まあ、絶対タカさんとか見たら多分お話盛り上がるかなと思ってまあ、ジェンツしたんだけど、タカさんもう今日ちょっとたまたま遅れてからもったいねえなっていうか、まあ、ところはありますけど、
うん、
まあ、僕、これ今日選んで、うん、やる前に一応ね、原作をちょっと読んできたんですよ、
う
ん、小説を、
うん、
でもまあ、読む時間ないから、オーディブルって言って、最近なんていうかな、音声でこう聞けるやつがあって、
うん、
いやそれでやってたのよ、そしたらね、その音声を読んでるのが、
うん、
この石田イラさん本人っていう人だって、で、中で、なんとかは愛撫して、何々で、なんとか入れる、なんだなんて、もうおっさんの声で聞けたんってなったけど、でもまあ、確かに聞いてても、おー、ちょっと興奮するとこあるなって感じはあったんだけど、でさ、セックスの描写はもちろん小説の中では文字面なわけですよ、
はい、
ね、
はい、
でさ、普段さ、まあ、自分のセックスは置いといて、
うん、
なかなかこう他人のセックスをさ、
うん、
見るときってさ、まあ、要は AV とかになってるわけじゃん、
うん、まあ、そうだね、ないよね基本的に普通生活してて他人の普通のセックスを見る場面ってないよね、
うん、で、俺今日見て、なんかこう、あ、他人の普通のセックスを見た、なんか新鮮さ、なんていうか、この AV、レゴ、まあ、みんなそんな見ないからわかんないかもけど、AV のセックスと明らかになんかこう、今日描かれてるセックスが違う感じがあって、
あ、 あ、そうね。だから見せるためのセックスじゃなくて、うん、ただただ普通のセックスっぽいっていう
感じで、そうそうそう、あ、それが逆に生々しくてエロいなっていうのは、
あ、そう、最初俺もそれ感じたのよ、うん、でも途中でそのレールから外れちゃった瞬間があって、うん、あの松坂桃李君のさ、うん、指輪があるじゃん指輪の場面があって、まあ、手で女性の、うん、あの性器を愛撫するステージでこうやるんだけど、うん、あれがさ、だんだん必殺技になってさ後半になってくるとはぁ、あいつ、おらおらおらってだからさ、ちょっとな、もうどう処理したらいいのかな笑えばいいのと思って
最後あの必殺技だんだんさ、あの服こう、あのこう、うん、ソルトレベルがさ、こうだんだん量が多くなって、
そう、
最後なんかこう滝のような
だから俺さ、それ面白がっていいのかなっていうその制作者がどういう意図でやってんだろうと思って
でね、なんか思ったのがその AV だと、うん、まあ、AV はもう、まあ、ある意味もうなんつうかな、もう見せるためにやってるし、うん、ね、で、そのショックのもうそのなんていうか、お安すぎにやってるからなんだけど、うん、その夏がこう生々しさが、うん、あ、なんかこう、まあ、逆にエロいなっていうのと、う、ね、うん、あと何すかな、他人のセックスっておお面白いっていうのが、うん、笑えるっていう意味で、うん、なんかこうさ、あ、こんな面白おかしいな、セックス見るのってっていう感じなんか、
あ、でそれでいくと僕もだから今回松坂君多分なんだ、6人ぐらいやセックスしてんのかな、
あ、ちょっと見、うん、ね、一応これが、うん、今回の出演者ですね。
だその何人かセックスしてる中で、うん、最初の3人ぐらいまでは俺はすごいエロいなと思ったし、うん、超勃起した、
う
ん、だけど、なんか興奮のもね、さっきも言うけど、そこから先がなかったから、うん、逆を見て思ったの、うん、AV って偉大だなと思った、うん、だから普通のセックスって多分2、3本目までは興奮するけど、うん、それ超えたらもうなんかもう他ねえのって
一ジャンルみたいな感じ
で、ね、そう、ね、だから逆にそう僕はなんかエロビデオの方がエロいなと思った一瞬は、ね、ちゃんとこうなんていう興奮させるための仕掛けが、まあ、あるんだなって、
まあ、確かにね、まあアングルとかもやっぱプロがね、やっぱ
そう、
まあ、ただそのやっぱ普通のセックスを見る新鮮さっていうかさ、うん、ではあったかなっていう感じだった
ね、うん、あとは個人的になんですけど、私結構年上の女性とか好きなんで、は
い、あ、そうだね、
その意味では今回、まあ、当たり前なんですけど皆さん綺麗な女性が揃ってまして、うん、はい、しかもそれぞれの年代にこうあるんですよ。30代ぐらいの人とか、うん、それこそ大学生ぐらいの人から、うん、もうちょっと10代っぽいね、うん、主人公みたいな女の子とかいたり、うん、それこそ50代っぽい人とかいて、うん、でそれなりに来て、それは超お得だなと思ってただその大人の女性のエロい姿が見たい、しかも皆さん結構いい体してて、うん、すごいセクシーなんですね、うん、その意味ではこれ ただただ普通に自分のいいもん見たな目の保養になりましたっていう、
なんか俺的に宮間さんが好きそうな感じの顔や体型の人が非常に多いな
っていう、超俺好みの
だってまあ脱がなかったけど、オーナーの人とかも結構宮間さん好きなの、
う
ん、
そう、好き、うん、
じゃない、うん、宝塚、元宝塚の方、
マトビなんだっけ、マトビ聖さん、うん、
ちょろっと胸散らがったぐらいですね、
う
ん、
あ、そう、
ちょろっと胸散らが
った、ね、ちょろっと胸散らが、うん、一応これが松田君が今回お抱きになりました、
はい、
6人
ですね、
はい、あとお笑いポイントとしてはやっぱりこう70歳の女性結局元カノの2回、まあ、ホテルに行くんですけど、うん、2回目のホテルの描写は、まあ、カットされてるんですが、うん、1人目の時にか1回目のホテルに行った時に関しては、うん、手を握って、うん、松坂君が自分自身のこう生い立ちをこれまで腰肩を喋るのね、うん、そうしていくうちにその相手の70歳の女性の方が、うん、なーっつってこうだんだん感じ始めて、で松坂君があれって顔するんで、ね、その後に喋って女の人があはってこうエクスタシーになってしまう時に、松坂君がえ、行っちゃったのって聞いたところへあたりはこれは完全に面白だろうと思って
あれね、一応原作にもあるよ、
あれなんだよと思って
すごいよね、
あ れは、あれはできんのかな、実際にね。
あの年齢
に なったら、達人の技だとして、
うん、だから俺逆に言うと、どっちが達人かって言ったら、あれ、まさか君が達人なんじゃない。手を握っただけで数を取
る。すごい。座ってい
う。
ある意味、数を高い以上。
そうそう、たまったら、ボーンってなるかなっていう。もう SF だよね。うん、
ちなみに、今日出てきた、この中で、好みの人はどの人ですか。
男の子？
え、
男の子？
男の子？
女の子の話？
あ、まあ別に男の子出てきたら男の子入れてもいいけど。
そうっすね。おしっこを漏らすのを見てほしい女の人です
か。真渕エリカ。
はい。以外かな。
以外。
それはね、その性癖が無理かなっていう。
いや、その辺性癖は僕は結構大丈夫かも。
大丈夫かも。
むしろおしっこ漏らしてほしい。
ビジュアルがダメですか。
後半なんですけど、あの人だけちょっと痩せすぎてるんですね。ちょっとその意味では少しその、うん、やっぱりね、年齢重ねた女性ってある程度肉がついてた方が、ね、セクシー。
ちょっとちょっとだらしなぐらいの服があるなぐらいのが。
そう、今回その。おしっこ女優に関しては、
おしっこ女優
に関しては、ちょっとあまりにも無駄な肉がついてなさすぎて、その意味ではちょっと少し違うかなっていう感じですね。
真渕恵梨香は、俺はほら、白線流しっていうのが昔あってさ、あれのイメージがあったから、あこういう項目をやるかって、なんかその、そういうギャップ萌え。
すごい仕事を受けたな。
受けたなって。ね。これね、小説の時のね、このね、おしっこ漏らす描写がなかなかね、いい感じなんですよ。
おしっこ漏らし好きのイサムさん。
別に俺は、おしっこのフェチは全くないけど、そのなんかこう、まあ、小説力だね、文字力というか、それはすごかったね。
でもシチュエーションとしては、まあ、いきなりなんかぶっ飛んだ球投げられたけど、うん、それぐらいの変化球の方が俺は良かったけどね。すごい単調すぎたんだよね。さっき言ったの、手を握って行っちゃったくらいの SF は少し違うけど、やっぱおしっこ漏らすの見てほしいぐらいのところの球がビシバシ来てくれた方が良かったかもしれない。
それは何、その、こう、うんまる的なやつとか、そういうこと、SM とかそういうこと、
まあ、例えば SM とかでもいいんですけど、うん、ただただセックスを普通にするんだけじゃなくて、なんかこう、色をつけてもらった方が、楽しめたかなと思うんですけど。
なるほど。
あとあれですね、うん、車椅子になった旦那の前で奥さんとセックスをするっていう巻き、の巻きのやつ、
巻き、
あれはちょっとびっくりしたね。
俺あそこでゲーム見たもんね、俺ね笑っちゃったんだけど。
あれは
なかなか絵にしてもすごかったなって言い方
だし、ね、
あれ芝居する側も。大変だったろうね、安っぽい芝居みたいなものをするっていう状態
で。でも最後のさ、どこにかければっつって、背中にみたいなさ。
うん、あそこだけ唯一、なんていうんですかね、性液の描写がありましたね。他は比較的、その、言ってもギリギリなところで見せてないみたいなところがあったんですけど、あそこだけ急に液体飛んできた
の。でもさ、あれ AV でもなかなかない描写だよね。その、なんていうか、AV って、こう、ほんとさ、こういや、まあ、眼射が多いじゃん。うん、で、ちょっと前に、ちょっとタラズみたいなさ、うん、ああいうなんかこう、放物線を描くようなさ、
そう
あ、飛んでったーっていう感じのさ。
おしっこもすごかったもんね。
あれ、どうやって撮ったんだろうね、あれね。
もうね、結構長回しだったよね。何おしっこ出ると思うじ
ゃん。まあその、まあ、バックグラウンド考えればって。
ただそういう意味ではこの女優陣は非常によく頑張ってたと思いますし、僕好みのパターンもあったんで、超お得。
お得。
ちなみに、シーズンはこう最後70歳の女性って実際にはこう脱がなかったんですよ、作品なので、そこだろうって思ったよね。
あそこ見たい。
そこの、なんでそこスルーするんだよ、ここまで来たってって。
あ、そこ見たかった。
そこそこ。うん、
あ、なるほどね。
うん、 だから最後そこら辺でちょっと眠気も覚めてきて、うん、あのあ来たなと思ったのに、どうやって動画入っちゃったからさ、
うん、確かにね、あのそこ見たかったね、ちょっとね、
うん、それでもうドン引きみたいな映像でもいいかもしれないね、ババババババみたいな、
まあ、そしたらテレカルキャノンボールはもっとすごかったけどレゴはどうですか
何がですか
このあの出てきたキャラクターの中でこう、まあ別に男性女性問わずでいいんだけど、こう気に入ったとかみたいな。
へえ、いやいや、あのね、松坂さんかっこいいなと思って。
ああ、あの猪塚くんのあのほら金髪の
金髪の人はちょっと傷だらけだったから、うん、無理無理、ああいうの
その主人公たちが所属するそのまあ、談笑クラブの、
うん、
あの猪塚君と、うん、ホモシンガーなんですね。
あ
そこら辺なんかも結構女性受け狙いなのかなと思って見てたけど、
あ、
要はそのちょっと細マッチョのイケメンが2人でクンとずれつして、あのなんていうのかな、あのホモプレイをしてるっていう状態は、その手のものが好きな女性って
BL 好きには
そうそうそう、そのぐらいです。でしかもあれ恐ろしいことで最後、まあ、松坂君も僕もなんかしてあげてるあれは俺 あのシーンは結構ゾクッとえ頼んでいいの
そしたら指を折る
だそこは指を折るのにした時にはあそこにだけは結構なんかこうなんか作品感を感じたけど、
お
そっちかって
。なるほど。なるほどね。そうね。
BL ね、別に好きじゃないから、なんともだったね。
俺あの結構守備範囲広いんで、
あのイケメン同士でもいい。
そうそうそうそうそう。
ああ、
そういうの、そういうの。
なるほどなるほど。
あの傷だらけの、うん、あの細まってとかも、うん、あーって、あーってなれなれ
あーって
なーって
なんかあのなんだっけ、今松坂桃李がこのプロモーションのために今テレビ出まくってて、うん、いろんなとこでインタビュー答えてて、うん、でなんだっけ、この1セックス大体3日ぐらいかけてやってた
んですよ、ね、撮影を
地獄のようだったっつだけだったっ
あとのその撮影ってやっぱどうしてるのかなってのは結構気になる場面はあって、うん、だ普通にこうなんていうんだろう、セックスして腰を振ってる映像とかなんだけど、うん、あれ普通にこう本当にセックスしてなければ撮れないんじゃないみたいなね、角度だったり動きとかあったりして、あそこら辺はやっぱり、まあ、見て楽しいっていう意味ではどうやって撮ってるのかなっていうのちょっと気にはなったよね、うん、
こうおなめになるさ、うん、あのこう松坂くんのね、うん、とかもうすげえこう口のさ動きとかさ、あリアルだな、これなんかこうプロピロキャンディーは別に舐めてんのかなみたいなどうやってんのかなと思ったり、
ね、ああそうだね、まあそうそう、あの一つ一つは結構すごいその撮ってるカメラマンなのか分かんないですけど、うん、結構強いこだわりが感じたけどね、なんかその、うん、
こうあの松坂くんのあのおセックスはどうですか？
え？
見て客観的に見て。
あ、いやだから俺ですよ。それすごい僕的には僕の中での女子部分がゾワゾワしてた。
さあそのテクニック的なこう。
ああ、その意味ではそんなにこう勢いはあるなと思ったのと、うん、あと一日をあの一応物語の中で1日2回ぐらいセックスする場面があった時に、うん、わけえなと思ったけどね。
ああ。
お父さん無理だなって
体力まあ一応二十歳って設定だからね、
うん、
だね、
うん、
あのでも全体的に結構、うん、あの単調だったなって、うん、さっきも言ったけどもう後半ちょっと眠くなっちゃったぐらいなんだよねっていう、
うん、
あもうちょっとねあと、
うん、なるほど、うん、
そうだね、なんかうんそのなんかセックスの描写自体は、うん、つかみで落ちちゃ出落ち感が結構あって、
うん、
その5、6人の方はいらっしゃいますけど、
うん、
結局なんか別に最初はおっまさかこの子とみたいな、
あ
こんな家脱がされておわっと思うんだけど、
うん、
そこで終わりなんでね、あでああそうそうそうね、まあ本当射精するんだろうな、ポコポコポコポコ終わりっつって
あその
っていう感じ
せっか、
うん、
このあ そういう体位みたいなこととか、そう、あ、そんなやり方みたいな、
まあ、もしくはその物語の展開的に、うん、セックスしてる最中に、うん、なんか例えばそのトラブルが起きちゃうとか、例えばなんか事件が起きるとか、もしくは急に泣く俺になっちゃって立たないとかね、うん、だからそ展開があるのかなと思ったら別にないまま終わるから、うん、その、うんうん、だとしたら面白い、その、例えばおしっこじゃないけど、うん、ちょっと変化球ねとかをもっと入れてくれた方が楽しみだなっていう。
なるほどね。
え、これ舞台でやってたの？
あ、そうそう、舞台の写真見る？
見る見る。
これあの、これが舞台のキャストで、
あ、これも松坂さん出て
た。松坂くんと、あと猪塚くんとあのおばあちゃんの江波さんは共通で、それ以外は違う人で、オーナーの御堂さんは高岡早紀がやってたんだよね。
オーナーなんだ、オーナーじゃない方いいな。あの絡みが あればいいのにな。
あ、でもなんか舞台だと、ま、中岡早紀もおっぱい見せたらしいみたいな。
そうなんだ。
で、舞台写真がこういう感じで、はい、やってたらしいですね。
あ、この子はちっちゃい、
うん、あの障害なん
ですね。さくらちゃん、うん、あのオーナーの娘だったっていう、うん、
あれもなんか倫理的にどうなのかなとは思っては見てたけどね。これうるさい、最近ほらうるさいじゃない、倫理が世の中、
うん、
だからもしかしたらそういった変なやっかみが入っちゃねえかなとか思って見てたけど、
うん、まあでもまあそこはちゃんと普通にやってたね。なんかね、この人出した、映画の方のキャストの女の子は元 AKB かなんかの子だった、確か、違ったっけな、確か、
あの子だけ一番普通だった
よね。富田亜美さん、
うん、
そうですね。
他の人たちは結構みんなビシッとしてる感じがあったけど、うん、あの子だけ普通っぽくてよかった、はい、
うん、ね、
舞台でも結構脱いで
た。あ、で舞台も8割9割ずっとやってるシーンだったらしいの。
へ
ー、だからもうもちろん舞台写真はこういうやつ以外はまだ一切出てなくて、18金かなんかでチケットも結構高額な感じ。
へー、
なんかやっぱ生で目の前でやられたら迫力はすごいみたいな、ね、ことだったらしいけどね。
うん、
そうするときあのさ、今回の映画でさっきのあの音、うん、例えばその粘着質みたいな音とか、 あと肌がこうあったらパンパンみたいな音とかは、
うん、
舞台だったら SE で入れてるのかな。はい、はい、ペチョペチョくださいって、ペチョって、はい、動きと合ってないでーすって。
パンパン音はなんかしてたみたいなレビュー見たけどな。
へぇ、なんでこうなんか作ってる
の。いや違う違う、普通にやってんじゃん、肌と肌が
こう、あ、本当に
音を押してるだけだからさ。ピシャピシャはどうしてたのか、うん、でもなんか普通に漏らしてたらしい、あの おしっこシーンはあったらしいけどなんかね。
へぇ、すごいね。
あれはなんだっけ、このキャストだと、この誰だっけ、須藤梨沙か。
須藤梨沙、
須藤梨沙がおしっこ、ね、
あ、そうなんだ、
うん、やったらしい。
須藤梨沙、昔好きだったな。
舞台見れば須藤梨沙のおしっこシーン見れたらしい
です。あ、まあ、松坂さんだけだったじゃん、娼婦の役でちゃんと描かれてるのが、うん、で、いっぱいいたじゃん、他にも他の人も見たかったな。
なるほど。女の子的には
そうそうそう、
他の人のいいから、
うん。
まあ、ですので、まあ、その内容をこれはうんぬんというよりも、
うん、
まあ、私もこの場面やシチュエーションを楽しむものとしては、なんかアクションものとかと似た感覚で、その意味での見終わった感はあるので、
うんうん、まあ俺はなんかね、このなんていうの、なんだっけ、小説を読んで、うん、でその後になんだっけな、あのこのキャストとかの人のインタビューをなんか読んだんだけど、そしたらこれを見ることで女の人は結構その楽になるところがあるんじゃないのみたいなことをなんか言ってたんで、なんかみんなキャストの人がそれぞれ、うん、でそれは多分なんかこうなんですか、女の人のこうセックスとかこう性に対するこう多様さみたいなのをこう、なんていうかこう描いてるというか訴えてるというか、うん、みたいなところがあるのかなと思って、その、うん、こう女の人イコールなんか、うん、みたいなこう単純な意味じゃなくて、その要は、まあ、男もそうだけど、こう性ってこういろんなこうさ、なんていうのフェチがあったりとか、うん、その性の 形がある、そのようグラデーションみたいに、ね、やっぱないろんな形があるわけだよね。この映画の中でもなんか、直接さ、小説にないセリフとかあったからだけど、その人の分だけその性の形みたいなのがあるんですよみたいな、で、なんかこの、ほら最近さ、なんかこう、女の人に対するさ、不倫とかのバッシングとかすげえじゃん、なんかこう、あのベッキーとかもそうだけどさ、で、なんか男の不倫、こう宮迫みたいなの不倫は叩かれないけどさ、ベッキーの不倫は叩かれるみたいなさ、そういうのってやっぱこう女の人がそういうこう性とかそういうのは許さないみたいな、こうある意味ちょっと女性差別的なところがあるのかなっていう、なんか最近のちょっと思ってたのに、これの小説ってのはそうじゃなくて、こう女の人だっていろんな形があるんですよっていうことをなんか訴えてるのかなっていう感じなんかね、したけどね。
そう、まあ それは結構強く感じてで、だからそのだからこそ結構女性向けの多分、そのセックスの描写を楽しめる、映画っていうような感じかなっていうのがあったけどね。
この、 あのおしっこの人だってずっとおしっこのことは言えなかったけど、それをあの受け入れてくれる人をずっと探してたんだみたいなのは、まあそういう男だったらさ、性風俗なんかクソほどあってさ、いろんなところでそれこそ別におしっこプレイみたいなのをしてくれる性風俗産業もあるかもしれないけどさ、まあ、女の人ってのはあれどうなの、出張ホストクラブがなんかエンドロールで強力に書いてあったけどね。
だから出張ホストクラブみたいなこれの滞在というのはの話っていう、
でもまあそのやっぱ女の人のやっぱそういう性風俗の形態ってのもさ、まあやっぱ限られる、
まあそうですよね、
ね、皆さんなんかそういうの詳しそうだから
ね。うん、まあそういうの詳しいですよ。
どうなんですか、女の人のなんかそういう、
まあでもなんていうんですかね、そういった今も別にあるわけじゃない、その出張ホストクラブみたいなのが、だそれを結構皆さん、なんだろう、まあ、そういったものは多分あるんだぜっていうことが明らかになってればいいのかなと思ったんだけど、ただこれがほらなんかさ物語の中でさ、違法であって、でか摘発されたみたいな感じだから、その意味では逆のバイアスかかってねとは思ったけどね。
あそうね。
だから女の人には多様な性があって、それを受け入れる環境もある、でもそれは違法だよみたいな、そういう論法になってるから、なんかどっちなんだろうと思
って。多分それはその違法になってるっていう現状も書いてるのかな、それもは前さ、あのシャープ首相が来た時にさ、世界の性風俗産業の話を俺がちょっとしたと思うんだけど、で今日本の性風俗ってのは男の人の風俗も含めて、どんどんこうなんていうかこう現場使っというかこう厳しくなってるところがあるんだよね。あの特にさ、ほらあの大宮のソープランドが火災になった、あのニュースでしたね、最近半年ぐらい前かな。でそこであのなんか 5,6 人ぐらい亡くなったんだよね、そのソープラン
ド。あの窓から飛び降りてたやつ
あかな、なんか。でそれなんでその火災になっちゃったかっつったら、ソープランドって新規開業は認められないから、既存の建物を修復したりってずっと使い続けなきゃいけないんだよね。でそうするとその火災設備とかが古いから、そういう火災事故とかが起きやすいみたいなのがあったりして、だからそういうなんかこう、まあこれなんかでもそうなんだけど、そういうこう性風俗に対するこう不寛容さみたいなのもなんかちょっと描いてるのかなと思ってましたけど、
全くそんな印象は持たなかったよね、この映画の中で。なんか、でも、そうな、まあそうなのかな。
これ、まあ、でも相場って、あれ2万とか初めさ、言ってたけど、そういう、どんどんこうお金つり上げて、買ったりとかできるのね。
まあわかんないけど、僕が知ってる限りでいくと、この手のものって男性も女性もってあんまり変わらなくて、で、それでいくと、多分その1時間1万円っていう概念っていうのは、当たらずとも遠からずな感じはするけどね。
男のソープランドと一緒ぐらい。
ただ、多分ね、俺が知ってる感じだと、その女性向けの出張数とかって、時間じゃない気がするけど。
何で出たんですか？
だからショートとロングみたいな概念があって、ショートっていうのは日帰り、でロングっていうのはお泊りみたいな、だから時間っていうよりもその高速タイプみたいので分かれてるような気はするけどね。まあ事実上営業時間がさ、夜の10時間とかさ限られたりしたりする部分もあるから、その結局時間帯あたりは変わらなかったりするかもしれないけど、っていうのはあるけど、でもそうだね、それで考えると1時間 1万円って激高な気がするか。そうそう、激高だね、
まあ、これだから高級コールガールの男版みたいな感じになっちゃうとか、うん、
そうだね、
うん、そうですね。全然わかりません。
あのつまりその売春をするときに、うん、店舗に行くのがソープランドで、うん、呼んでやるのが、うん、コールガールなわけで、うん、でそのコールガールの方が一般的にはまあ高いと思うんですけど、
うんうん、呼ぶんだ
も
ん
ね。で、ね、多分デリヘルみたいなものだと時間で30分いくらとかだと思うけど、うん、多分こういうのは時間制限じゃないような気はするけどね、うん、まあ、ちょっとその道のプロじゃないから分かんないけど、うん、ただあの途中であの熱海とかに出張したりするのあるけど、 あれはよく聞くよね。
ああそうなんだ、
うん、あれは結構よく聞く話。
それなんでその遠くにバレないようにみたいなこと、
うん、そういうのも多分あるんじゃないかな。うん、いや少しその場所を遠くにするっていうのはあると思うんだよね。
なるほど。
うん、
じゃああの熱海、俺熱海はなんで熱海って思ったのはやっぱそういうのもある。
でなんかちょっと聞いた感じだとなんか一緒に行くみたいな人が多いみたいですよね。
え？
では恋人同士の旅行気分みたいなのでそもそも一緒に行くみたいな。
そ
うだからどっちかっていうとああいう風に夫婦で待ってるっていうことじゃなければ多分駅で待ち合わせして新幹線でお弁当食べながら行くとかっていう感じで、うん、その1泊2日で ロング2本分とか多分そういうことなんじゃないかなとは思うけど、
なんか女の人が何で見せたされるか問題っていうのがちょっとあったりするような気がしてて、その要は男だったらとにかく出せば終わりだ、とにかく出したいっていうのがあって、うん、でソープランドとかでもういきなりこう始まって出して終わりみたいな、うん、ああ満足みたいなことではない部分っていうのが女の人には
そうそうそう、それはあるとは思う、う
ん
てて
ね、なんかお茶するだけで一回帰っちゃった人に、あこういうのはありなんだ、ありなんだな
と。あとなんかその松坂君 その女性オーナーが最初に服を買ってあげてたじゃないですか、うんうん、むしろあれって客がやる気がするけど、
あ
自分が男の子を
カスタマイズするっていう、
そうそうそうそう、うん、君はもっとこういう服を選んだ方がいいよって言いたがる人が多いような気はするけど、あ、まあ、俺よく知らないけど
含みがいやだからそのなんていうかこう、うん、松坂君がだんだん変わっていくんだよね。初めはあの女なんてこう、まあ、くだらないよみたいな感じでやってたのが、うん、こうだんだん女の人にもいろいろそういうのがあって、で女の人ってのはむしろそのなんていうかこう性、初めさあのホスト君がさ俺は超絶セックがあるからもう超モテるんだぜみたいなこと言ってたけど、うん、そうじゃなくて僕はこう何かこうある意味心のドクターをしてるような感じみたいな感じなんですよみたいな感じで変わっていくじゃない。その要は女人を心を満足させる、その人の、うん、それがこう僕のプロフェッショナルみたいなところがあったりして、うん、で、だからね、で俺一つ違和感があったのが最後にあの同級生の女の子が来るでしょ、
うん、
であの子がね、いやもうあのこんなこと信じられないよ僕、私じゃあね、あなたねプロの付属でね、ホストというか、うん、娼婦でやってるんだったら私にその手を見せてごらんよって言うから、うん、だから俺がそこで典型したのはね、あのお前はそういうふうに言うかもしれないけどね、なんかあの心通じ合ってね、こうなんかこうお前を満足させることが俺のプロフェッショナルなっていう感じで見せるのかなと思ったら、うん、もうがっつりプロフェッショナルテックをこう真田君から見せ始めたから、あそれでそれを終わった後にあの付属あの同級生の子が、あやっぱプロは違うわみたいな感じでから、あそこももの満足なんだっていうのが、
こう、まあ、そこら辺ちょっと違和感はあるかもしれないけどね。前半もさ、結構まあ、皆さんそのお金持ちの女性って設定なのでさ、あの使うホテルが急にラブホテルだったりするんだよね。そこじゃねえんじゃねえのとか思ったりしたけど。
中盤からってことです、
うん、中盤、前半から中盤にかけてなんだけど、まあ、最後の方もさ、うん、ウイスタリとかで来たりしたけどさ、丸山
おばあちゃん、
そう、最初の方の渋谷のラブホテルに行った時もそうだし、後半のウイスタリのおばあちゃんもそうなんだけど、
ウイスタリのおばあちゃんは、あそこであの人が旦那さんと初夜を迎えたから、あそこがいいって言ってたんでしょ、
う
ん、
あそう、それが最後にはちょっと分かったけど、うん、前半とかも、その安いラブホテルに歩いていくかな って思ったけど、ね、
渋谷なんだ、
渋谷なんだ、でボタンで押して鍵を受け取るようなホテルでセックスするかなって、
安ホテル
で、そうそうそう、で途中、うん、思ったけど、
ね、そうね、シティホテルは使わないっていう、その、うん、ラブホを使ってるっていう感じ
そうで、最後に大学生の同級生は逆にラブホじゃなくてみたいなところで出したから、うん、なんかなんだろうなと思ったけどね、うん、
な
んか、
ああ、うん、なるほどねそうね、いやだからそのなんていうかこう初めの同級生の女の子が、うん、ね、あの一番気持ちいいセックスって何って松坂君が聞いた時に、うん、うんうん、それは愛のあるセックスなんじゃないのみたいなことを言ってるんだけど、だけどあのだから最終的にその要は松坂君があのそうじゃなくて超絶セックのあるセックスがいいと思ってたら、この仕事を通してあのそういう心のケアを含めていいセックスなんだよってことを学んでいくっていう、で結論になるのかなと思ったら、最後超絶セック見せられてわーすごいみたいな顔に言うだからなんかこうそのイメージの齟齬みたいなのが俺はちょっとなんかこうだから、その初めが伏線なのかなと思ったんだよね、あの自分が言ってたけど、あのそれ超絶テク見せてよって言ったけど、超絶テクじゃないんだっていう反応をあの同級生の子がすんのかなと思って、
うん、
だけどあやっぱプロは違うねみたいな、加藤とかみたいな感じだからあれれと思ったっていう感じかな。
あとちょっと今回撮り方としてアップが多くて、
うん、
顔のアップとか、うん、体の一部のアップとかがすごい多くて、
うん、
で今回ね、少し年齢層の幅のある女性たちの似たようなカットを見せられるわけですよ、
うんうん、
40歳ぐらいのキスシーンと60歳ぐらいのキスシーンみたいな、40歳ぐらいのお尻と40歳のお尻とか太ももとか見せられたり、首筋キスする場面だったら首筋とかもあったりするけど、やっぱあこういうところに年齢って出るねっていう見方がちょっとあったけどね。
そう、女の人
の。女の人の。
ああ。
やっぱこう、首筋とか、この、顎の下とか、やっぱりすごい、
ここにシワが出て、年齢分かりやすいってね。
そうそう。し、逆に、胸のあたりって、そんな出ないけど、この手とかね。
あ、手はね。
すごい。やっぱ露出してるところって出るな
ぁ。なんだっけ、うん、手と、この首のところは、年齢が一番分かるっていうね。
出る
よね、なんか
ね。
で、そこら辺をこう、いろんな、まあ、松坂君が、まあ、ペチャペチャペチャペチャするわけそれはちょっと気になったけど、うん、
そんなとこかな、うん、まあとにかくセックス三昧という感じ。
そうです ねセックス三昧でした ね、うん、
最近なかなかこうさ、まあ日本映画ってね、なかなかこう、あのなんだっけ、ラブシーンがあっても、
うん、
そのセックス描写をアメリカ、ハリウッドとかだったらみんな普通に脱いでさ、
うん、
普通にセックスしちゃうのに、うん、こうなんか日本だとなんかこうこれ歌丸が言ってたんだけど、うん、あまりにも日本のセックスシーンがやんないから、うん、セックスってのは首筋を舐める行為だと思ってた。
あ、なるほど。
首筋舐めて次のシーンには良かったよみたいな感じだ
った。あ、そっか、リアル生活よね。初めてできた彼女とラブホテル行って首筋を舐めてよかったかいって。それ面白い。
その中で、まあ、この映画は突出してね、むしろもう真正面切って、
うん、
あのここ何十年の日本映画のセックスシーンのなさぶりをこう取り返すかのようなあのね、映画来たかもしれないから、
う
ん、まあね、
そうだね、
これをきっかけに買ってこねえかなっていう感じの、
だその意味では結構リアルな部分もあって、
うん、
で結構あの愛撫してる最中にさ、
うん、
前期の中で松坂君のパンツの上からおちんちんをこう優しく皆さんがマッサージしてあげるみたいな自然な動きとして出てくるじゃん。
あ
そこら辺結構こうリアリティがあったのと、
あ
れでもちょっといいなと思ったよね。
やってほしいなみたいな、
うん、
まあ、それ奥さんだもんって
やってほしいなっていう。あと生徒松坂君
いいから
はしてるじ
ゃん。松
坂君
って
あ、それいいな。
あ、でも確かに松坂君のね、体、
そう、
これはね、男から見てもね、
ちょっとね、
あ、ちょっとグッとくるもんね。
そう、背中が、
よそう、背中、う
ん、エロい。
あとお尻のエクボ。
お尻綺麗ね。
お尻綺麗
ね、松坂君
ね。
そうそうそうそう。
ね、あの毛もなんかこう、なんでか本当こうイギリス彫刻のような
ね。あの話がちょっと牛島くんが好きなんだけどさ、
そう
牛島くんも結構セックス描写が あるんですね。
あ
で結構牛島くんも牛島くんね乳首は出てこないんですよ、うん、まあブラジャーぐらいまでなんですけど、うん、でも男の人のお尻は結構出てくるんですよ、うん、セックス関連で、
うんうん、
そうそうパコパコパコパコしてる感じのお尻出てくるんですよ。やっぱそこら辺と比べてもやっぱりちょっと2段階ぐらい違う、うん、
いいお尻でした。
じゃあ増田くんのいいお城を見たければこの映画をぜひ
見てください。そうですね。
いっぱい見れるね。
そうそう、なかなか男でも男のケツがプルプルしてるところを、うん、なかなか見る機会はないからね。
そうですね。
うん。
じゃあ
こんな感じですかね。
そうですね。
はい、はい、じゃあもうそういう意味では、まあ、大満足
はい
映画でした。はい、じゃあありがとうございました。
はい、いつものやつです
ね。はい、いつものやつ。
ラジオ時代はですね、視聴者の皆様からの、お便りであるとか、はい、ご質問の連絡とかを受け付けしております。
はい、
あれですね、ノベルティで作ったキーホルダーがまだ在庫があるということで、
はい、
ご連絡いただいた方にはですね、はい、ラジオ特製キーパッチ、
はい、
カッパッチキーホルダーを、はい、プレゼントいたしておりますので、はい、ぜひ皆さん何かありましたらご連絡ください。
はい、お待ちしております。
はい、
はい、では、映画少年の話でした。